カシオペア FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんばんは。
こんばんは。
ママによるママのためのママのラジオ、ゆるりラジオが始まりました。
イエーイ。
この番組は二戸地域で活動しているママサークルゆるりらのメンバーが、サークル活動のことや毎日の暮らしのこと、その他いろいろなことを自由気ままに喋っていく番組です。今回のメインパーソナリティは田口あゆみです。そして一緒に番組をやってくれるのは
岩野美奈子です。
はい、
よろしくお願いします。お願いします。
なんかパーソナリティとも
うゲストじゃん。今日2人でね。初の
2人だね。初だよね。そうだよね、うん、
最初結構いたよね。5人ぐらいの時もあったよ。
初回5人だったよね。
それが2人って、ねね、まさかの喋るよ。じゃあ
頑張って、2人だと頑張ってね。とまあ2人でいつものように賑やかにやっていきますが、ラジオを聴いている皆さんへ自己紹介を兼ねてテーマトークをしていきます。今回のお題は〇〇家の年末年始を漢字一文字で表すとです。クリスマスからの年末年始、それぞれ各ご家庭でいろいろな出来事があったと思いますが、私たちの家の年末年始を一文字にして表すとどうなるかという試みです。ではまず私から、
はい、
田口家の年末年始を漢字一文字で表すと、
はい、
二文字でいいですか？
特別。
やった。しかもひらがな入っていい。
何？
まあまずね、忙し楽しいですね。
え、全然二文字じゃない。どういうこと？忙しい楽しい。
そう、いや、あの、忙しいだけじゃないのよ。忙しい
けど楽しかった
って。そう、忙しいってマイナスじゃん。なんかこう、まあまあね、こう心を失うと書いて忙しい。
ほう、あ、そうだっけ。
そうそうそう、書くから、もうなんか私の中ではもうマイナスなイメージだわけよ。
忙しいね。
そうそうそう。だけど楽しいも入れると忙しいけどすごくなんか楽しくやってたなっていうのが
年末年始。
そうそう、今思うとね。でやっぱり年末年始だと、うちは3人子供いるけど、そのうち2人が12月誕生日で、うんうん、そう、長女誕生日、長男誕生日、クリスマスなわけよ、うん、だからもうお祭りがすごいギュッと
忙しいね。
そう、下にあって、
ずっと祝ってる感じね。
そう、ずっと祝ってんの。だパーティーメニュー、パーティーメニュー、パーティーメニューみたいな。
ケーキ、
ケーキ、アイスケーキ、ケーキみたいな。
そうだよね、そうそうそう、一回遊ばないとね。
なんか、そう、飽きるでしょ。
飽きる。
だからもう、そこのためにご飯楽しく作ったり、楽しく飾り付けしたりとかっていうのを、なんかもう生まれてから、全員生まれてから楽しく頑張って過ごそうっていうのがあったから、それをやりつつ、うんうん、でももうやっぱ年末に向けてもうゆっくりしようみたいな、もう、ね、こんだけ頑張ったから12月、うん
から
ね、そうそうそうそう、
クリスマスで終わりみたいな、
そうそうそうそうそう、12月頑張ったからまああとゆっくりしようみたいなのがあって、で今回は実家帰れたから、そうそうそう、家族みんなで行く、ゆっくりして、うん、で帰ったみたいな感じだから、そう、なんかね今回はね、
なんか、ね、戻ってきた感じだね。
そうそうそう、なんかいつも の,
つもの 感じ
が戻ってきた感じかな。
いいね、忙し楽しい。
で、みなちゃんは？
私の家、なんだろうな、
ね、まあ、
どう動き、
うん、
動くって書いてどう、うん、まあ、うん、あんまいいんやないんだけど、まあ、かすってるといえば、
うん、
うんとね、ほら、うちの上2人が2人だけで飛行機に乗って福岡まで、
うん、
姉が福岡に嫁いだんで、
うん、
いとこのとこにこう2人だけでこう行って、うん、それがクリスマスイブに行って、うん、大晦日に帰ってきた。
お
で、まあ、上2人はもうすごい楽しく、1回も連絡も来ず、うん、楽しくやってて、うん、でその間一番下だけがこう家にいて、うん、まあ甘やかして。
そうだよね。でも
なんだろう、もうこんなに一対一でこう喋ることがなかったから今まで、やっぱこうお姉ちゃんの方が手がかかるっていうか、こう宿題があったりとかで、なんかいつもこうね、後回しにちょっとこう3番目になっちゃってたから、何でも、あ、一緒にやろうみたいな、すっごいこんなに喋るんだと思って、なんかあっちもすっごい喋ってくるし、こっちもこう 余力があるから、うん、すごいなんかこうパパとこう3人でなんかこうすごいこう
成長を感じた、
うん、なんかいろいろ分かった感じ、うん、なんかあこういうこともできるようになってたんだみたいな、うんうんうん、ちょっとこう見過ごしてたようなところが、うんうんうんうん、
確かに、
ね、あっちもこうなんとなくそう積極的にこう来るし、うん、なんか、まあ、これはこれで良かったのかなっていう、
そうそうそう、確かに両方なんかいい感じだよね、うん、上の子たちも飽きずに向こうで遊べて、ね、そうそうそう、下の子は下の子でパパママと、ね、そうね、
あんまりこう寂しいとかも、まあ、こっちは、ね、こう独占できるから、
うん、そうそうそうだよね、
なかったし、まあ、なんかね、まあ、新鮮だったね、
うんうん、楽しい、それはいいね、確かにね、離れるっていいかもしれないね、上の子大きくなると、そうそうそう、
なんかお小遣いとかもなんかお年玉をこう先に渡して、まあ、うん、もう全部自分で管理するようにあっちので使うお金は、うん、でこう誰に買ってくるお土産とか、うん、全部こういろいろ計算して、
えらい、ちゃんとそういうの
みたい
で、でもどうしよう、自分の子飛行機とかって
乗れるよ、だって
一番最初いくつで乗った、
1年生の時に一人で福岡に行って、上が一番上がで、今回がまあ2回目は真ん中だけ行かせようと思ったけど上も行きたいっていうからまあ一緒に行って、うんうん、今5年生と2年生とか、まあそのキッズプランみたいなのもあって、
うんうん、
荷物取りに行くところまで一緒についてきてくれる、スーツケースとか、なんか同じようなのがあるかちゃんと、でその私の姉のとこまでちゃんと手渡しするっていうか、うん、で私のところまで絶対一緒に店員さんがついてくるっていう、まあ、サポートプランが無料であるから、もうそれがあればね、忘れ物もこう一緒にこうさこうやってくれて、
なんて言ったらいいですか、セリナ、
でなんかこっちはねこうすごい楽しみに待ってたけど、うん、普通なテンションだったよね、
帰ってくる
とき、うん、あ、ちょっととりあえず取りてきていいみたいなああ行ってみたいな、
結構あっさり、
うん、なんか成長かなこれもみたいな、
そうね、そうね、うん、きっといろいろ吸収はしてきたんだろうけど、
そうそうそうそうそう、
それを出すのがちょっと恥ずかしいところもあるかもしれない、
うん、でもね、まあみんなそれぞれ充実一応ね、
そうだね、して
た、ね、よかったかな、うん、
よかったです、ということでこんな2人で30分お送りしていきます、
はい、
よろしくお願いします。
それでは最初のコーナーです、ゆるりら活動報告。
イエ
ーイ。私たちゆるりらのサークル活動の報告やサークル以外でもそれぞれが参加している活動についてお話ししていきます、はい、今回は
前回も話したのかな、なんか二戸市と
ゆるりらの、
うん、ゆるりらの
室内遊具事業、
そうだね、いろいろゆるりらメンバーのママさんが、うん、二戸市役所の方といろいろ話し合って、
うんうんうん、
何アートに楽しい遊具があればいいよねっていうのを今計画を進めているみたいです、
そうそう、
はい、ね、なんかバルーン遊具とか、
なんだっけ、三輪車みたいなやつ、
室内車、三輪車っていうのかな、なんだろうあれね、なんか、
まあ、足でなんかこぐやつで、
う
ん、パタパタ
そうだね
あとなんだろう、赤ちゃんが入れるような囲われてるようなやつもあったよ、
ね、スペースもそうだね、とか、
ちっちゃい子とか、
あと、まあ、本読めたりとかするようなちょっとスペースも作りたいねっていう
子たちがゆっくりできる、うん、あとママが座ったりできるとこかな、
そうだね、そうだね、やっぱ、ま、あの子供たちだけじゃなくてママたちもこう子供たちを見ながら安心してゆっくりできるスペースがあるといいよねっていうのも話してたり、
うん、
で子供も子供でやっぱ年代が幅広いから、で2人3人とかが当たり前な二戸市なので、
うん、
うん、そういう年代に合わせたおもちゃがあるとやっぱいいよねっていうのを話したりとか、今そういうのを話し、ね、うん、進めては
いる、この間もなんか話し合いに行ったみたいでね、
そうだね、そうだね、
進んできているような
ような感じ
だよね。まあまだね、そんな詳しくはあれですが、
そうだね、ここからまたさらにいろいろ進展すればいいなとは思っています。
二の兵士に頑張っていただきたいですよね。
そうですね。
いいのがねできれば、なかなかね遊べるとこないからね、ちょっとこう小学生ぐらいになると。
そうなんだよね、特にやっぱ男の子とか、なんだろう、発散するところが ね、 こうあないっていうか、
特に天気がね悪かったりとかねすると、あんまりねゲームばっかりになってもね。
そうだ ね、 だね、本当に今の子ゲーム、まあ私もゲームめっちゃしてたけど、公園とかでゲームしてる子とかいなかった？
え、自分の時？
うん、みんなでゲームボーイとか。
私バドミントンしてたよ、だって公園で。
公園って。
私ゲームやんないの。私
あ、本当？
私はゲームやんない子なのよ、昔から、
うん、
もう姉と弟はゲームすごいやってたけど、八戸の図書館にすごい広い芝生があるんだけど、そこに大体バドミントンを持ってみんなに集合して遊んでた。
いや、めっちゃ健全で楽しいじゃん。
そうそうそうそう、あの時はよく動いてたよ。
そうなの、そうなの、小学校よく動いてた。
ちょっと苦手なんだよねゲームの、そのよく特に何だろう、テトリスとかああいう系わーっと落ちてきたのがもうイライラしてきちゃって、すぐ下を押してゲームオーバーにしちゃうタイプ。あーってすごい嫌いなの。
テトリスとかぷよぷよとかさ、
もうそういうのは無理。
無理なんだ、
もうすぐ終わる。したりやったり、あとなんだっけ、セーブしてこう旅していくようなのもあるじゃん、
ロープで。
そういうのもダメ。
あ、そういうのもダメなの。
もう早くゴールしたくて
段階つぎたくないよ、ね、
弟がこれセーブするじゃん、喧嘩するじゃん、セーブ消すなって、
うん、やだ、
やなやつでしょ、やな姉なのよ。
もう私だったら怒ってるわマジ。
ゲームする人は怒るじゃん絶対、うん、でも私しないから、その大変さがよくわかんないけど、ムカついたから消してやるからなって、消すっていう。
その大事さをも
ダメなんで、外で遊ばなきゃ。
そうね、
そういう目に遭うから。
そう、やっぱり子供はこう、うん、遊んでほしいよね。
そうそうそう、そね、悪魔がねいるから、ゲーム消すからすイラッとしちゃってね、言わないの。私は絶対やったとは、あの次やるときに気づかせる。これが悪魔のやり方だから。
悪魔がここに。
そうそうそう、そうね、そういうことないようにね、中でね、はい、楽しく遊べるといいよ ね、
みんなで中で遊ぼう。
そうです、
はい、
いいのかなこれで。以上、今月のゆるいら活動報告でした。
はい、それでは一曲いきましょう。今回は私田口あゆみの選曲で、ラルクアンシェールのスノードロップです。私中学校の時にビジュアル系バンドが流行って、
あれグレーとか
そう、グレー派、ラルク派とか、ああった、ね、ルナシー派とか。
ルナシーも入るんだっけ。
そう、ルナシーもうちは入ってたわけよ。
入るか。
そうで、ね、そう、私はラルクが好きで、うん、だから今もで、しかもこの放送28ですよね、にその次の日の1月29日がボーカルのハイドさんの誕生日なの、
うん、へー、サンとかつけてんの。
待って、芸能人にサンつけない。
ハイドさんって言わない。初めて聞いた、ハイドリさんつけた人。
待って、じゃあマツコデラックスさんにマツコさんとか言わない？
え、マツコでしょ。
嘘。違うの、なんかテ
レビさん、マツコさんって呼んでんの。
そう、マツコさんとか。
もういい子じゃん。
そこ疲れると思わなかった。
いやいや、ハイドさんは拾うでしょ。
嘘、ハイドさんって言うよ。
それまでにもう尊敬してるからさんつけるわけじゃなくて。
うん、そうだね。いや、まあ尊敬もあるけど。
テルさんとかそういう感じじゃん。
あ、でもテルさん、テルさんって言わないかも。
そこはテルなの。
そう、そこテルかも。それではどうぞ。
Look out there.
抱いたあのブルーの頭の女の子だよね。
そうそうそう、きつめの。あとジュディマリーとかは定番だし、そうそうそうそう。
で自販機で CD を買ったよ、ジュディマリーの。
え、待って、自販機で買えるの？
今はないのかな。私中学校の時、あの自販機があったの、 CD が買える。まだあの縦長の細長い CD。
あ、うんうん、
そうそう、これがちっちゃいやつ、なんかジュディマリーのドキドキだったかな。ドキドキとか、
あ、懐かしい。そのサイズ、
そう、練習試合に行くバス待ってる間買っちゃったね。
何その衝動。
なんか暇だったね、待ってる間。今はないけど、その時はあの普通になんか文房具屋さんの前がバス停になって、その文房具屋さんの自販機が飲み物もあって、
いろんなアーティストのがあってってこと。そうそうそう、
なんか覚えてないけど、ちょっとこうそんな大きくない、普通のジュースみたいな大きくはなく、もうちょっと細長い感じだけど、多分10曲ぐらいは1回だけ買って、落ちる時に割れるんじゃないかとドキドキしながら、普通にバーンと落ちてくる
結構な勢いで
それ買って試合に行った方がいいかな。懐かしいわ、思い出した。
いいですね。はい、
この映画ですね。優しい続いてのコーナーは、前々回から始まった新企画、ゆるりら勝手に知恵袋。
イエイ。
ヤフー知恵袋などインターネット上で見つけてきたママたちのお悩みに、私たちゆるりらメンバーが勝手に答えていこうというコーナーです。
はい、
前回何 LINE の返信ペースが合わない人。
ああ、送ったらすぐ帰ってくる人がいいか、
ああそこは見るけど、まあ、時間ができた時に返すって人もいるもんね、
うん、いるもんね。私すぐ送っちゃう派なんだよね。
まあ、それ人数によるかな。グループ LINE だったら、
グループ LINE?
あのちょっとこう様子見る、できる人にちょっと忙しい時はお願いするしかないじゃん。
あ、そうだね。
あの、ね、こうやっぱりこっち今送ろうっていう時あるじゃん、うん、時間の差で、うんうん、ちょっと今おねごめんっていう時あるじゃん。
あ、あるある、
優先的にさ、
あるあるある、
ご飯なんだみたいな、うん、あるけど、まあでもね、早くね、そういうのは済ませた方がいいよね。
そう、なんかね、できれば一回見ちゃって、はいはい、あ、まあ、じゃあ後で返そうとかっていうと、うん、
そう、特に答えが欲しい系はさ、早くした方がいいよね。
そうだね。
で、それではインターネットのさまざまなお悩みサイトからスタッフが見つけてきた質問に答えていきましょう。
はい、
まずは、お、皆さんは結婚指輪どうしていますかという質問。結婚して3年、子供1人ですが、先日何気なく指輪を外して以来そのまま過ごしています、
うん、
旦那との関係も悪くないし、特に理由もないんですが楽なので、
うんうん、
ところが先日姉から指輪外してると旦那とうまくいってないと思われるよと言われました、
うん、
子供と2人で買い物などしているとシングルマザーと思われることも言われました、うん、確かに初対面の人の左手薬指見ることあるなと思ったり、妻が結婚指輪しないのって印象悪いのでしょうか。いや、いいんじゃない、別に。
いや、私もいいと思うけど。
あみちゃんしてない
よね。っていうか、してないのよ私。
あみちゃんしてないもんね、ちょっとね。
もう全然最初から結婚指輪を買おうっていう話、
買ってもない感じだ
った。あ、そうそうそう、っていうのもそのお金があったらどっか旅行に行こうみたいな感じだったから、まあ別になくてもいいよねっていううちらの判断でだったけど、なんかその人最初つけてたっていうから、
まあ途中からね、
そう、途中からないとあれって思う人もいるかもしれないけど、でも
別にね、してない人もやっぱ仕事柄いるしね。
そうだね、つけたり外したりとかってね、言ってなくしたら逆に嫌だしね。
うまくいってないって思われるよって、そんなね、
そんなね思われ、
もう思わないし、
そう、思われるだけで別に言われてないから、
ね、うちの旦那も、まあ、つけてるけど、うちらつけてるけど、うん、うち農家だから、旦那が、うん、もうなんだろう、もう 結構変形しちゃってるわけよ指輪が結構あ最初つけないつもりで買ってたね、うん、特別な日だけつけるっていうことで買ったけど結局ずっとつけてるんだけど、うん、こう同じ年月つけてるんだけど比べるとすごく劣化してるという方なのだけ、うん、年に1回の結婚記念日とかにこうクリーニングに行ったりとかはしてたの盛岡で買ったから盛、うん、岡のその店に行けばまあ無料でこう磨いてくれたり、うん、この歪みを直してくれたりするんだけど、うん、全然私たち普通の指輪買ったんだけど旦那だけなんかこうマット加工ですかって聞かれてあまりに劣化があ
まりにもそうそうそう激しく
もうなんかもうすすけてるっていうか多分こう輝きがなくなってたのか、うん、あいや普通のですって言ったらあ失礼いたしましただ
いぶ
そうでも磨いてもらったらやっぱりすごい綺麗になったし、うん、やっぱりまあ気分的にはやっぱりねそうすると歪みも直してくれたりとか、うん、あなんかいいねこれからも続けていこうねとか言ってたけど、うん、まあつけてるとまあいいけどそんなねでもファッションみたいなもんだからね別にそんな
そうだねそんなに重みが今ないかもしれない、
うん、うちはほら婚約指輪がなかったから、うんまあ、結婚指輪はっていう感じはあったけど、うん、まあね、本当は婚約指輪とかも欲しかったけど
欲しかった
欲しかったすごい欲しかったでも結婚10年目の時にスイートテンダイヤモンドは買ってもらった、
うん、あーすごい素敵
あとそれは私から言ったことによりだけどね相手が別に買おうとはあれかもしれない、まあ、結果は買っていただいたから、うん、そう特別な時だけつけるために
いやすごいいいなアクセサリーに私は全く興味がないから、うん、なくすし
そうね、
そうだから全然高いのつけちゃうともったいなくてしまっちゃう派で結局そのまま年月経っちゃうみたいな感じだから
つや消しになっちゃうそういうことしてると
あれ最初黒くなっちゃうからこんな輝きだった時かみたいな感じこんな感じだったっけなみたいな感じになっちゃうから
うということでこのお悩みへのゆるいら的回答は、
はい、
してもしなくても大丈夫ですということでみんなねしてもしてなくても幸せな人は幸せなので、
ね、
人のことはそんなに気にしなくていいんじゃないかなっていう、
そう思います本当そうです
そういう感じですね、
はい、
ではもう一ついきます、
はい
近所の農家の方が野菜とかをくれます、うん、それを義理の母に言ったら、うん、ちゃんとお返ししなさいビールとか箱で買いなさいと言われました。正直野菜はありがたいのですがこちらからくださいと言ったわけでもなくわざわざビールを買ってまでというのはやりすぎな気がします。こういう場合のお返しってどれくらいが適切なんでしょうか。これは多分あんまりあゆみちゃん家ないんじゃない。
そうないでしょ。ないもん。
これ多分まあ住んでる場所とか、まあそのうん、うちは農家なんで、まあ、あげることもあるし周りも農家なんで
そっかなるほど。
も
う
交換みたいな、
うん
くれたからもらうみたいのもあるし、まあ、でもお返しはだから交換するのが多いかな。なんかピーマンもらったらサニーレタスあげるとか。
なるほど。それはもう農家同士でだから、
うん、そうそうとか。あでもそのビール文化っていうかなんかこうビールをお返しにするってすごいある気がする。うちのとこやっぱ米とかもやってるから、うんうん、お返しにビール一箱買ってくっていうのはよく言う。
待って そこもちょっと私は謎なんだけどビールは高い位置になるのそのお返しとして、
ま、こういうのあるかな。うちが住んでるところはやっぱりすごいこうお返し文化がすごい。
うん、
うん、これはすごいわかる気がするけど私もこう嫁だからあんまりそういう文化がないところで育ったから最初びっくりしたし、うん、やっぱビールの方が高いでしょ。きっと野菜より。
なるほどね。
高いものを、まあ、でもそういう風に思わないのよ。不思議なもんで。
うん、
そのあんまりこう金額とかっていうより、本当気持ちな感じ。
うん、
そう気持ちですごいこう、うん、やってるね。こういうのよくビール買ってる箱で。
なるほどね。
で結構ある。そのなんかあった時のためにこれみたいなの、
うん、
うん、あるかも。
なんだろう。うちも仕事で旦那が何かもらってきたっていうのがあるけど、そこまでこうお返しするほどなんか必ずお返ししなきゃっていうものでもなく、
お菓子とかそういう、
そうそうそう、だからこう次会った時に何か返せればいいかなとか、今度
こっちが持ってってみたいなね、
うんとかそのくらいのかな。うん、うん、そうだね。野菜を いっぱいもらったら、でももちろんなんかこう何か返さなきゃっていう思いはずっと思ってる感じかな。それぐらいで必ず何かをっていうのもないし、ビール、まあね、うん、そうだね。
多分これ、うん、ちょっとやっぱりこう田舎の方の感じだよね、う
ん、なんかそんなちょっと感じがするかも。
うちの周りはこういうのすごいなんか手ぶらで帰らせないっていうのが多いかも。
あ、
なんかこう家に来た時にうちの
確かに
ちゃんすごいあげるでしょ、うん、うちのあの旦那のお母さんは。
この前はあのなんだっけ、しみ豆腐をボボボボボンってもう来た家族分置いてあって、
今日何人来るのってで5人ですって言うと、株漬けとかもやってるから、うんうん、株漬けとか、まあ、自分たちで作って家にすごくいっぱいあるものを、ね、とにかくこうあげて喜ばせたいっていう思いがすごい強いから、うん、
すごい嬉しい、ありがたい、
すごいあげてるよね。
ね、なんかこう帰るときじゃ帰りますあ、そうそう、
ここにこれ持ってて、これ持ってて、
えー、いいな
うちだってあれだもん、あの家庭訪問でもあげてるから
え、家庭訪問、先生に、
そうそう、前もこれ結構広いと思ったのが、あのサンタクロースが家に来たんだよね、
うん、
その時に、
うん、
サンタさんで来るじゃん、
うんうん、
っていう手でサンタさんに来てもらってプレゼントを子供たちに渡してもらったの、
うん、
でそこまでこっちが盛り上げてじゃん子供のために、うんうん、もうお母さんはそれがどういう人物かを知っているわけさいきなり株付けをあげたりする名前呼んで、お母さんお母さんみたいな、サンタさんですそれっていう、
も
それぐらいね、あの大事らしいですよお返しは。結論としては、
結論
なんだろうね、でも悪い文化ではないし、まあ、うん、なんだろうね、ビールビールね、これは、まあ、感謝のね気持ちを持てばね、そこまでものにしなくてもいいのかなとは思いますけど、
うん、
でも次ね会う機会があるんだったら、まあ、ちょっとお菓子とかね、
うん、そうお菓子とかね
あればこれからもねいい関係が築けるんじゃないかなとは思いますけど、多分これだんだんね年をこう重ねていくとまた考えも変わるんじゃないかなって私も思います、うん、
はい、
ラジオをお聞きの皆さんからのお悩みも募集中です。以上、ゆるりら勝手に知恵袋でした。
お送りしてきましたゆるりラジオ、あっという間にお別れの時間です二人どうだった？
結果喋ったね
そうだ ね、
いろいろね、いや話はあるもんで、
みなちゃんのエピソードがねもう秀逸すぎてねあれだよね、楽しいよね、いや素敵だよ、そういうところに住んでるあなただ
ったら素敵待ってこうやって話せばいいとこだよね、
うん、そう思う、
声に出すとほらたまにうんってなる時もあるけど、
うんうん、うちにね、まあ、なっちゃうけどね、まあね、
いいとこだよね、うん、普通に来てればなかなかね行けなかった場所かもしれないし、嫁ぐっていいと思ういいと思います、
はい、そんな感じですね、はい、
では二戸地域で活動しているママサークルゆりだれはメンバーを募集しています。気になった方はインスタかフェイスブックで二戸ママサークルゆるりらを検索してメッセージをください。お気軽に声かけてくださいね、お待ちしています。
この番組宛ての感想やこんなことやってほしいなどのメールもお待ちしています。メールは数字の1アットマーク 779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージフォームからお送りください。次回の放送は2月25日の予定です。ということで今回のゆるりラジオ、お相手は田口あゆみと
上野美奈子でした。
バイバーイ。バイ
バーイ。世界で一番厳しくって世界で一番優しい人、理由も知らないくせにいつも一緒に泣いてくれてた。してもいいやってもどんなに離れてても何も変わらないあなたには一生叶わない。うちは他の家とはちょっと違う。
お送りしてきましたゆるりラジオ、あっという間にお別れの時間です。どうでしたか今日は。
え、ゆかちゃんはどうだったの。久々のラジオじゃない。
そう、久々のラジオ、う
ん、でも最初さ、ゆかちゃんすごいガッチガチだったけどさ、
う
ん、あの
ちょっと
第1回目の時
なんてゆるりラジオってなんて噛む題名な
んだ自分で考えたくせにな
んだこれみたいな
言ってたって言った。だいぶ慣れた感じ。
た
第1回目を目の前で見てたものとしては
テイク5
どんなしたのつまずきでね、うん、5回ぐらいつまずいて
噛むは笑うわみたいな。
それを思えばなんか、今日私はゆかちゃんの成長を感じ、
うん、成長。二戸地域で活動しているママサークルゆるりらではメンバーを募集しています。気になった方はインスタかフェイスブックで二戸ママサークルゆるりらを検索してメッセージをください。お気軽にお声をかけてくださいね。お待ちしております。
この番組宛ての感想やこんなことやってほしいなどのメールもお待ちしています。メールは数字の1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージフォームからお送りください。次回の放送は来年1月28日の予定です。
ということで今月のゆるりラジオ、お相手は泉山夏美と
小野寺智美と
新田由香でした。
どうした、
ディスターになってる。
皆さんメリークリスマス。バイバイ。
バイバイ。
バイバイ。
それで終わった。
え、撮り直しなし。
ディスタで終わった。